流ルームからの情報を紹介するキャッチザレインボーのコーナーです。この時間は国際交流ルームの杉恵子さんにスタジオにお越しいただいています。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、私と多田さんがちょっと本番が始まる前、生放送が始まる前にハロウィンの飾り付けをしてみました。
あ、なるほど、綺麗。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。2人で頑張りましたね。そっち持って押さえてるからみたいな。
お手伝いするだけで。
はい、はいはい、そんな、スタジオ内ですけれども、はい、はい、いろいろと今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
では何の話題からいきましょう。週末の話題からいきましょうか。
そうですね、はい、週末土曜日はとってもいいお天気で、はい、昨日はね、ちょっと残念なお天気でしたが、土曜日のお天気のいい日に、はい、実は久しぶりにハイキングに行ってきまして、はい、はい、浅島山、はい、あまり聞いたことがないかなと思うんですが、金山のある大賀湯、はい、確か大賀湯って読むんですよね、はい、難しい読み方ですよね、大きいという大の字に、はいはい、カタカナの刑に生まれるって書いて、大賀湯って読む、はい、標識、道路の標識のところに、はい、ローマ字振ってないと読めない地名ですよね。はい、ホタルの有名なところみたいですよ。
そうですか。
はい、ちょうどその曲がる角のところに、はい、大きいホタルの看板がありましてね、それも源氏ボタル、平家ボタル、はい、姫ボタル、3種類のホタルが見える場所があるという大きい看板があるんですが、はい、そこを曲がって山の方に行きます、はいはい、そうすると浅島山という山なんですが、綺麗な富士山型の山なんですが、
はい、こちらから北上から見ますとね、はい、三角山っていうのが3つぐらい見えるんですよね、はい、そのうちの1つかもしれませんね。
そうですね、
一番奥の方にちっちゃく見えるのが、はい、姫神さんで、はいはい、どこのかなと思う。あ、そうでしたか。
姫神さんよりはずっと手前ですね。低いですね。
そうですね、
はい、高さは大したことないんですが、ひたすら上りなんですね。あ、もうずっと階段上りやってるみたいな山です。はいはいはい、平らなところがないんですね。普通はちょっと登ってちょっと平らがあってっていうようなコースはいろいろあるんですが、もう一段目から 何百段目までずっとちょうどこんぴら山の山頂に行くみたいな、はいはいはい、ああいう階段のような山道ですね、はい、階段は決してないんですがね、普通の、山道なんですけれど、はいはい、もうひたすら登りですね。
となるともう登りが感じられるくらい勾配がきついということなんですね。
そうですね、勾配は、まあ、とびきりきついわけではないですかね、
でも登りという、
はい、登りで周遊のいろんな3つぐらいコースがあるんですけれどね、はい、帰りはちょっと急な下り道を降りると、はい、大きな岩があって、ちょっと神社のようなお宮さんがあるんですね、はい、なかなかちょっと普段はあまり行かない山かなと思いますけれど、はいはい、でもトレーニングにはいい山かなと思いますね。
例の12月あたりの、
はい、
そうですか。
上り下りでおよそどれくらいの時間だったんですか。
まあ、上り1時間弱ですね、はい、下りも、まあ、もうちょっと短いですかね。ただルート、広く回っているんで距離はありますかね。
そうですか、
はい、スキーの仲間たちと、はい、準備運動みたいなもんですね。
あ、徐々にね、体力作りを。
見晴らしはいかがでした。
見晴らしはとっ っても良かったです。
そうですか。
あの盛岡から、はい、あの芝が一望できるんですね。ですからちょうどあの山頂に行きますと、あの目立つ建物はあのアイスアリーナとか、
はい
はいはい、それからあの岩手医大とか、はい、その辺はよくあの、うん、どこだっていうのが分かりますね。
はい、向かいが南昌山。
はい、そうですね。
そうですか。
はい、なかなか小さい山でも、はい、面白いコースですね。
そうなんですね。
はい、なんかそんな久々に、あの運動をして、
はい、
翌日はお勉強をしっかりしてまいりました。
翌日とは昨日のことですね。
はい、昨日ですね。はい、これは岩手県の国際交流協会、はい、盛岡のアイーナの中なんですが、災害時多言語サポート訓練というのを、はい、あのまあ、午後ずっと勉強をしてきました。
はい
はい、これは何かっていうと、
はい、
あの県の国際交流協会では、はい、何か大きな災害があった時に、はい、いろいろな言語で対応できるサポーターを養成しているんですが、
はい、
私は、20年ですね、20年に登録したことになっていまして、はい、1回登録すると、まあ、その、登録期間中にあの何回か講座があるんですが、うん、そのうちの、まあ、一つ、まあ、年1回は何かあるんですね。で、今回はあの、まあ、実践訓練ということで、どんなことをしたかというと、
はい、
あの、ケーススタディで一つ目が大雨洪水になるらしいと、設定は外国人の観光客が、
はい、
翌日あの八幡平にレンタカーで行くという設定があって、はい、その、天気予報を聞くと大雨 の、 あの予報が出ているので、
はい、
危ないから、そのプランは変更した方がいいというのを、あのやるんですが、
はいはい、
実際に、
はい、
あの外国人 の、 あのボランティアの方が、一つのグループに2人ずつぐらい、いろんな国のあの外国人のボランティアの方がいて、はい、例えば昨日いらした方はネパール、タイ、バングラディッシュ、ベトナム、
はい、
その方たちで8人いらっしゃいましたね。
はい、
でその方たちがその観光客役で、でまあ、日本語を喋れないことになっていて、
はい
はい、それでどうするかと、でみんなそれぞれあの同じような設定で4つのグループがどういうふうにするかと、で、どんな対応になったかっていうような発表を、しましてね。それが、まあ、1つ目のケースが大雨洪水、
はい
はい、そして2つ目のケースが、
はい、
深夜に起こった地震ですね。
はい、
真夜中に、はい、あの地震が起きたらどうするかと、
はい、
で、ホテルのフロントにみんな集まってきちゃったと、
はい、
でホテルの人は対応に困っているというような設定で、どういうふうにしたら落ち着かせるかというようなのを、また今度最初のあのケース1でやった外国人とは別の人と、やって、はい、どういう風になるかというのを実験みたいなもんですね。まあ実地訓練という形式でやったんですが、はいはい、結構やはりあの勉強になりますね。
なりますね、
はい、
なると思いますね。
実際にこういうことが起きたら、はい、やはりその時どうするかっていうのは、はい、日頃訓練していないといけないわけでね。ですからこういった勉強は定期的に必要だなと思いましたね。はい、であの、その訓練 を担当していらしたのが、岩手大学の松岡陽子先生、はい、教授ですね、はい、それとあと防災士の方、はい、そしてその2つの講座訓練が終わった後、はい、英会話の訓練みたいのがありましてね、はいはい、それはフェリス先生という先生が担当されて、はい、昨日は中国語の方はいなかったので、はいはい、英語のコースでやりましたが、はい、もうそちらもいきなりスクリーンに余震とかね、高台とか大雨とかね、単語がボンボン出てくるんですがね、はいはい、それをはいどうぞって言って翻訳するんですがね、はい、なんか、やはり普段そういう単語はあまり使わないのでね、やはりこういう訓練も必要だなと思いますね、はい。でその先ほど日本語の その、話せない外国人対応の、はい、ものを今度はその、訓練の時には先ほど言ったようにインドネシアとかねバングラディッシュの方たちだったので、はい、英語が分かんないっていう前提でやったんで、その英語の講座の方はじゃあ英語では何というかっていうのを、やりましたね。
多言語だとそうなりますもんね。
そうですね、そうですね、はい、全ての、ね、方が、日本語とあるいは英語が分かるわけではないので、ね、はい、
いやー英語が分かればいいんじゃなくてやっぱりそうやってね多言語だと難しいですね。
そうですね、で
実際に起こりうるようなことですからね、
はい、そうですね、はいはい、なのでその、言葉のわからない人にどうやって大雨を説明するかとか、はい、その大雨だったらどうして危ないかっていうのを説明する必要があるわけですよね、はいはいはい、ですからハザードマップですとかね、はい、そういったものをこう見せて
常備していくと、
はいはい、そうすると危なくない、ここ例えば北上川にもたくさん支流がありますよね、はいはいはいはい、そのハザードマップにはたくさんの支流が全部出てるんですね。でこの辺はこのくらいの雨が降ると氾濫の危険があるとか、はいはい、土砂崩れの危険があるとか、はい、そのハザードマップで分かるんですね。で特になんか国土交通省で出している重ねるハザードマップっていうのがアプリもあるんじゃないですかね。
透明になってて、はい、それで重ねるんですね。
そうです、そうです、はいはい、そうすると、はい、両方が起きた場合、どういうふうになるかというのが、はいはい、分かると、まあレンタカー借りちゃったけどね、それはどうすんだとか、私の対応した人はねそう言ってましたね、うん、レンタカーキャンセルしたら、はい、うん、そのどのくらい戻ってくるんだろうかとかね、ホテルをまず8万体に取ってあるとかね、はいはい、うん、キャンセル料はどうなるんだろうとかね、まあ、うん、そういったことが、うん、ありましたね。そして代わりにじゃあどこへ行こうかって、はい、いうプランになって、まあとっさに転生地に案内することにしました。八幡平の方大雨でも、はい、こっちの方は大雨じゃないので、
そうですね、
はい、
そうですか、
なるほどね、
いやー、本当不安だと思いますし ね、
そうですね、
言葉が通じないですからね、
はい、でバングラディッシュの方は、はい、その方はバングラ語っておっしゃってましたが、まあ、いわゆるベンガル語なんでしょうね、
はいはいはい、
日本語の表記にするとね、はいはい、で、有名なその、ボイストラという、はい、通訳アプリがあるんですが、はい、その中にはなんとベンガル語がなかったんですよね。 でとっさにどうしたかっていうと、はい、当然相手は持ってるなと思ったので、うんうん、はい、相手の、スマホを使って、はいはい、うん、それで安全とかね、うんうん、安心とかね、そういう言葉を入れさせて、うんうん、まずは自身でも落ち着くようにとね、
そうか、すごいですね。そうやってちゃんとでもアプリがあるんですね。
そうですね、はい、結構いろいろなところで出しているアプリで、はい、例えば全国避難所ガイドっていうアプリもあるし、ええ、観光庁で出しているセーフティーチップスっていうんですかね、うん、それはやはり多言語で災害情報警戒通知などを、はい、出しているもので、はいはい、あと有名なのは NHK ワールドとかね、うん、その辺は外国のニュースとか防災情報がすぐ入るようになっていますので、はい、そういったのをやはり、まあ、常日頃からスマホのアプリに入れておくと、うんうん、なんかあった時に年中パソコンとか持って歩かないですね、
はい、そうですね、
そうすると、まあ、スマホの方が便利かなと思いますね。ただ見にくいのでね、タブレットをうまく運べるバッグみたいのがあるといいですね。ショルダーバッグみたいのがね、そうするとやはり便利ですよね。小学生たちがランドセルにタブレットを入れるところがちゃんとついてますよね。
そうですよね、今子供たち
、ね、あれと同じように大人のバッグのタブレットを入れるところがついてると便利だなというのをちょっと思いましたね。
バックインバッグみたいな、ね、感じで、
そう
ですね、ありますけどね、はい、そうですか、
はい、いろいろ、ね、やはり常に勉強は必要だなと思いました。
お疲れ様でした。
はい、
はい、まあ、こういう風なね、事前の取り組みがあったりとか発表があり実践訓練もすることでやはりその年その年のね最新情報をまた訓練していくわけですから、
そうです
ね、はい、はい、ぜひまた教えていただきたいなと思います。
はい、
はい、今週はあっという間のお時間でしたので、
そうですね
来週また、はい、
また詳しく、
はい、はい、サイズの方もね、はい、教えていただきたいと思います、はい、以上ここまではキャッチザレインボー国際交流ルームの薄木恵子さんにお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。